ご神君一つ。生じ一重がままならぬ人のみそ。神の経輪は一部一輪違わない。その中に生かされてある私どもと分かれば、その働きに素直に合流する生き方を体得する以外に、誠の道も人の幸せもあり得ない。生じ一重がままならぬ人のみなれと。我、神と共にありける印ぞ見える。成り行きを尊び受ける生き方を学びて、とはの命とぞせん。見教えを行じる、と言います。が、その見教えも、杓子定規にただ行じるというのではいけないようですね。見教えにもやはり血肉を通わせなければならない。ただ杓子定規にいただいて守っておればそれでよいかというと、そういうわけではない。短い見教えの中には、いわば眼蓄というのでしょうか、その一言では表し得ない、いわば行間を読むといいますか、そういうようなところもあるわけですから、ただ文字面だけを追ってそれをそのまま鵜呑みにする、まあそれだけではいけない時が来るということを体験させていただきました。実は私にとりましては、師匠の見教えの無口ですね。三髄編に無口と書いて、収めると、流れ来たるものを無口で収めておると、それが収まるという、いわば黙って収めるという見教えですね。これまで私はこの黙って収めるということに取り組んでまいりました。ところが、どうも最近その黙って収めるということが何かしらギクシャクしてきました。うまく合わないような時が出てきたのですね。例えばこのお話でもそうです。もしも本当に黙って収める。何も一切を無口で収める。ということであれば、こういうお話もしてはいけないわけですね。しないわけです。一切無口とはおっしゃっておられないところが難しいところですね。その、今私はその、転機を迎えておるように思います。私自身の黙って収めるに対してですね、これまで可能な限り黙って収める精進努力をしてまいりましたけれども、どうもこれは私の意識に少し間違いがあったように思います。実は数日前にワシントン州の保健局から手紙が参りました。まあ、毎年、一年に一遍来るのですけれども、これとこれとこういう書類を出してください。というような手紙が来るのですね。で、今までは、まあ、割と近くに事務所がありますから、そこに直接持って行ったり、話をしたりすれば、一番早いのですけれども、話をしたりするのが、まあ、いろんなことを聞かれたりしたら、めんどくさいので、もう一切郵便で済ませておりました。ところが、二三日前に来ました手紙を見ますと、期日までに、その、郵便で済ませたのでは間に合わない。そしてまた、前回、今年の初めに、郵便で送らせていただいたのが、どうもついてないような感じなのですね。で、また2週間ほど前にも、 書類を、新しい書類をこれを送ってくださいというので送りましたけれども、それでもその書類がどうも相手のところに届いていない、ついていないような感じなのですね。アメリカでは郵便も完全ではありません。郵便が出したからといって確実に着くわけでもありませんね。まあ係の行き違いもありましょうし、たくさんの郵便があるわけですから、どうも何か変だなぁと。これはどうしても、今までは事務所に出向くことは嫌っておったけれども、まあ出向かない方が黙って収めることにもなりますからね。しかしこれはどうも行かざるを得ないなということで、その事務所の方に今までのすべての書類を持って改めて行かせていただきました。いわば黙って納めなかったわけですね。そしていろいろ説明をさせていただこうとしたわけです。で、帰りがけにまたこういうことになりましたと言って書類を渡されたのですけれども、それでそれを待合室で確認していましたら、数字の間違いに気づきました。いわゆる数字が間違っていたのですね。今まででしたら、あ、まあこれも仕方が、まあ仕方がないかですよね。何かの間違っているけれども、それこそ黙って納めよう、という納め方をしていたのですけれども、今回はどうもそういうわけにもいかないような大きな間違いでしたので、この程度ならまあ黙って納めておこう、というような黙って納め方でしたけれども、この度のは数字があまりにも大きく違いすぎておりましたので、黙って納めきらなくなったのですね。それで、これは事実と違いますと訂正を求めて、また窓口の方にお話に行ったのですけれども、そういう体験を昨日させていただき、そしてまた今朝の新中記念の時に、あれも例えば大きく間違っている、そういう時でもやはり黙っても納めるのが本当だったのだろうか、私は間違ったのだろうか、とそのことをやはり気にかかりましたから、お伺いしておりましたら、ふと次のような情景を思わされました。もしここに交差点がある。そして一人の目の悪いおばあさんが来た。で、交差点を渡ろうとしている。しかし信号は赤だと。それでよく目が見えない方のために音で知らせるのが最近は工夫されていますね。しかしそれがうまく働いていない。で、目の前はシグナルが赤だと。それを私は見ている。で、そのおばあさんが赤信号を渡ろうとされるわけですね。そこに車がやってくるわけです。で、このまま行ったらそのおばあさんは跳ねられて死んでしまう。という状況ですね。さあ、その時にどうする？黙って納めて、そのおばあさんが車にひかれて死んでしまう。ああ、これも成り行きだから、これもやはりここは黙って納めておこう。と言って、そのおばあさんが車にはねられて、目の悪いおばあさんが車にはねられて死んでしまうのを、 それこそ腕をこまねいて見ておるのか、ということなのですね。それはやはり人としてできませんよね。目の悪いおばあさんが赤信号で渡ろうとしている。そしたら向こうから車が来た。そこを黙って収めておったら、そのおばあさんは跳ねられてしまうわけですから。これはもう一声かけて、車が来てますよ、赤信号ですよ、と止めてやるのがやはり本当ではないでしょうかね。黙って収めると言っても何もかも杓子定規に一切を黙って収めるということではないのだと。口を開くべき時には、口を開くべき成り行きの時には、口を開かなければならない。また、口を開かざるを得ない成り行きの時には、口を開かなければならない。というようなことを教えていただくのですね。やはり教えというものには、その血肉を通、なんというのでしょうかね。そういう血の通った教えのいただき方でなければ、ただ単に杓子定規にいただくというだけではいけないよと。そこのところは実際行じてみなければ、そのコツ合いがわからないことでもありますね。師匠がそれこそ成り行きを大切にしなさい、尊びなさい、と言うけれども、その友達であったり近所の人であったり人がお金を貸してくれと言ってくる。そんなら、あ、これが成り行きだからお金を貸そうということではないよと。本当にこのお金を貸すことがその人が助かる、その人の助かりに本当につながることなのかどうかを見極めた上で、貸すなら貸す、貸さなら貸さないなら貸さないの判断をしなければいけないやと。杓子定規ではいけない。まあこれは師匠が4年半一切の成り行きを受け抜くという、その受けて受け抜くという修行を通られた後に見極められた、いや神様からお知らせをいただかれたことですね。あのほうれん草のお知らせですね。いわばある時期には一切合切を受け抜く、一切合切を黙って収めるという時期があるのかもしれませんけれども、それが一生続くということではない。それが一生続いたのでは本当ではないということですね。ある時点からは成り行きをそれこそ選択せねばならん時も出てきましょう。あるいは黙って収めるでも、ここは収めない方が本当だといったようなことも出てくるでしょう。いわば教えに血を通わさなければならないとでも言うのでしょうかね。それらはやはり成り行きを大切に見極めることによって、ここは黙って収める方が本当なのか、口を開く方が本当なのか、よくよく見極めていかなければならない。まあ、基本は黙って収めるですけれども、ということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。